説教、数の偶像神、宍戸黙祷牧師。
今朝の説教の結論は、神は救いをもたらすのに数の多い少ないによらない。人数の代償は問題ではない。私たちは数の力、数字の魔力にとらわれてはならない。神はこの数字の魔力という偶像を打ち破られた。この点を今朝ともに明らかにされていきたいのであります。今日のサムエル記上14章でありますけれども、その前の13章の一節のところにこういう言葉があります。30歳でサウルは王様となり、2年間世を治めた、そう書いています。サウルは王様となって世を治めたんでありますけれども、イスラエルの周りの国々は絶えずイスラエルを脅かしていた。絶えず攻めてきていた。で、今日のところにはペリシテ人がこう攻めてきた時のこと、その対応をめぐってのことが記されております。サウルは王様として敵の情報を集め、また自分たちの国の軍事力というんでしょうか、戦力の大きさというものを把握することが当然必要であった。それによってさまざまな作戦を練る必要があったからであります。まさにサウルは王様としてそのような技に携わっていく中で、ところがだんだんと次第に神が王であるということを忘れたわけではないと思うんですけれども、神が王なんだということをついついですね、この忘れてしまうような、そういうことになっていった。この世の数字や数のみを信頼して、そういうところに陥っていったということであります。まあ、サウルはいわば数字を神とするあり方の代表的なシンボルというふうに言ってもいいかもしれません。これに対して今日記されておりますサウルの子ヨナタン、その働きが今朝、今日のところに、今日の14章のところに記されております。ヨナタンは武器を取る従う者ただ一人を連れてペリシテ人の先陣に渡っていこうとしたというのであります。これが今日の14章の中心的な聖句として取り上げました6節のところに書いています。ヨナタンは自分の武器を持つ重卒に言った。さあ、あの無活で者どもの先陣の方へ渡っていこう。主が我々二人のために計らってくださるに違いない。主が勝利を得られるために兵の数の多少は問題ではない、そう言った。このところの6節のこの言葉の口語訳の前使っていました聖書の翻訳はどうなってたかといいますと、主が我々のために何か行われるであろう、多くの人をもって救うのも少ない人をもって救うのも主にとっては何の妨げもないからであると、そんなふうに訳されておりました。民の数の多少は問題ではない、神が勝利を与えてくださる、そういうことでありますが、神は人間の兵力の多い少ないによって そういう人間の力によって勝利をもたらされるのではないということを明らかにして、聖書を明らかにしたいのであります。現実の戦いにおいても、たとえ多くの勢力があったとしても戦いに敗れることがある。また少数の人によって、少数であっても勝利に導かれることもある。神は人間の兵力の数の多さに左右されるのではない、数を超える方である。むしろ数の大きさを誇り、自分のそれを勝利を手柄にするようなことに対して、神は例えばこういう一つの前の時代に獅子というギデオンという獅子がいたんですけど、その時にはこんなことがありましたね。ギデオンのもとには2万2000人の兵力があったんですけども、神様はこう言われたんですね。その兵力は多すぎる。そして1万人をですねが残った。でそれでも多すぎると、そして300人がこう残った。で300人の兵隊でこのギデオンがそれを3つの組に分けてですね戦ったということが、この詩式の方に書いてあるんです。でそれは何かっていうと、人間はどうしても数、自分たちの力で勝ったというふうに思いたがる。だからあえて神様はですね、2万2000人いた兵力をですね300人にまでこの減らしてしまったと。そしてそこで勝利を与えられたという事件が、出来事がありました。この時このヨナタンがなぜこのような行動に出たんだろうか。でサウルのもとにはこの前の13章の方を読んでみますと、3000人の襟抜きの兵士がいた。これに対してペリシテ軍はどうであったか。このペリシテ軍の数は戦車が3万、騎兵が6000、兵士は海の砂のように多かったと書いてあります。つまりイスラエルの兵士は自分たちの兵力がどんなに少なかったかということでありますね。騎兵6000、戦車3万、それに対してこのサウルのもとには3000人の兵しかいなかったということであります。自分たちが、イスラエルの兵士たちは自分たちが苦境に陥り、一人一人に危険が迫っていることを見て、彼らは洞窟、岩の裂け目、あるいは岩陰、井戸などに身を隠した。あるいはさらにはヨルダンの川を渡り、ガドやギレアドの地にの逃げ延びた、そういう人もいた。サウルはギルガルに踏みとどまっていたけれども、従う兵士たちは皆後ろでペリシテ人の恐怖におののいていたと。しかもペリシテ軍の兵はですね、この最前線の部隊はミクマシというところまでこう迫ってきていた。さらにこの13章の記述を読んでみますと、このペリシテ人はそのイスラエルの地に刀とか槍を作らせてはならないという制限をかけていた。生活道具の、鉄を使うですね、クワとか斧とか鎌とか、そういう製品を生活用品に使うわけですけれども、例えばそういうものはこの軍事の時にはですね、兵力にこうなるという可能性がありますよね、集められて。日本でもそういうことがあったわけですけども、そういう鉄製品を交換する料金をもうペリシテにですね、人にこの払わなきゃなんないという、そういう制限をかけていたわけですね。つまりペリシテ人はイスラエルに対して鉄を加工する制限を加え、経済的な打撃を与えて、イスラエルをこう弱めようとしていたと、圧迫していたと、ということが分かります。ですから13章の19節のところには、イスラエルの地にはどこにも鉄鋼、鉄を加工する技術者が いなかった。こういうわけで戦いの日にもサウルとヨナタンの指導の兵士、指揮下の兵士は誰も剣や槍を手にしていなかった、そう書いています。まあ、武器を持っていたのはこのサウルとその息子のヨナタンだけだった。ちゃんとしたものを持ってたもの、まあ、そういう状況の中でサウルの子ヨナタンはこう、この今日の6節のところの言葉を言うわけであります。しかも王様サウルはですね、動こうとしていない。そのためにこのヨナタンはここで行動を取ったと、行動に出たというふうに考えることができます。主が我々二人のために計らってくださるに違いない。私たちが勝利を得るために、私たちの人数の多いか少ないかは問題ではない。神が勝利をもたらしてくださる、まあ、そういう言葉を語って、ヨナタンはこのペリシテの先人のところにこう進んでいったというのであります。従者は私とあなたとは一心同体です。こうしてこの2人は、今日の11節のところにですね、こうして2人はペリシテ軍の先人に姿を見せた。ペリシテ人は言った、あそこにヘブライ人がいるぞ、身を隠していた穴から出てきたのだ。そう言ってこの彼らをですね、この、こういうふうにやってですね、登ってこい、思い知らせてやろう、そういうふうにこう言った。思い知らせてやろうというのは、本当に、この二人をですね、徹底的に滅ぼしてやろう、殺してやろうという、まあ、そういったようなこう自信を持ってペリシテ人たちは向かっていたということであります。これに対してこのヨナタンは、主が彼らを私たちに渡されるのだと言って、両手両足で岩をよじ登り、従者もそれに従ったと書いています。まあ、いわばこの13節の記述によりますとですね、この両手両足でこの岩をよじ登って、そして後ろの方からこう、まあ、奇襲をしたというんでしょうか、まあ、そういったのことが書いてあるわけであります。そしてペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、その数は、まあ、20名であった。まあ、小さな勝利がここに与えられたということを書いているわけで、圧倒的な不利な状況の下でヨナタンはこの言葉を語った。ヨナタンは震えている、怯えている、それでも小さくても主に対する祈りと信頼を持ってこの言葉を語ったに違いありません。実はこれが私たちの信仰の現実ではないのか。ある時キリストはこういうふうに言われたことが新約聖書に出ています。それは弟子たちが、私たちの信仰を増してくださいというふうにキリストに願った。その時キリストはこう答えた、からし種一粒の信仰があれば十分だ。からし種一つとは最も小さい、まあ、本当に消し粒よりも小さいものですね。そのことです。あなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても、それは成就するだろう。聞くことが言うことを聞くだろう。これはルカ福音書17章に書いてあります。そういうことを言われた。たとえ弱々しい祈りであっても、ヨナタンの祈りはすでに聞かれているのであります。私たちは数や量の大きさにとらわれやすい。先ほどの弟子たちの願いも、 私たちの信仰を増やしてください、まあこれ量的に捉えてるっていうんでしょうかっていうことだと思うんです。私たちの信仰を増してくださいと言った。その時にイエス様は、信仰は数や量で測れるものではないと言われた。例えば教会でもですね、まあ、私はもう何年も教会に来てる、もう何十年教会に来てる、あるいは初めての人はですね、私はまだ来たばかりなんで、確かにそういう違いはあると思うんです。しかしいずれもこれはですね、この数とか量でとらわれていることではないのか、あるいはどれほど自分は奉仕しているから。しかし信仰は理性やこの世の数や量で測れるものではない。本当に、そういったものにとらわれやすい私たちの今現実があるんじゃないでしょうか。確かにそういう数字や量ということは貴重なことを示している一つの印であります。しかしそれが決定的なものではないということであります。神は何でも数量化してしまっていくその偶像を退けられる。今ここで私たちは主に信頼していく、信仰に新しく立っていく。何年信仰しようと、何年教会に来てる人でも、昨日教会に来た人でも、今ここで新しく神を信じていく、今ここで神に対する決断をなしていく、それが量にとらわれない、数にとらわれない、今ここで神に信頼していく、今ここで神を信じていく、そのことが大事なんだ。私たちはどうしてもこの世の効率や、どれだけ無駄があるか、どれだけ経済効力があるか、リターンがあるか、そういったような数字の偶像にとらわれている。そういうものを打ち破っていく必要がある。そういう出来事が今日示されています。聖書の神は数への隷属状態から私たちを神のなさる救いの事実へと目を向けさせるのであります。世界に60億の人がいたとしても、今ここで神はこの私に神の恵みを、神の救いを与えてくださる。そう信じていかなきゃならないと思うので。ただ漠然と量的にどれだけの人がいるか、クリスチャンがいるかということではない。今ここで神が私たちに一人一人に救いを与えてくださる、その事実へと目を向けていくこと。神がこの私のうちに救いをもたらしてくださる。たとえ貧しいものであっても、たとえ年若いものであっても、たとえ経験が少ないものであっても、そういうものにとらわれるなということでありますよ。今ここで神が働いてくださる、このことを信じていく。サムエル記のこれから出てきますけれども、少年ダビデがあのゴリアテと戦う時の話が出てきますよね。あの少年ゴリアテは何をもって戦ったか。で、巨人ゴリアテは2メートルもある大きな人だったわけでしょう。そしてゴリアテは武器を持っていた。しかし少年ダビデは羊飼いとして鳴らしていたその石を投げる、石投げっていうんでしょうか、わずかな数個の石しか持っていなかった。しかしそれを持ってあの巨人ゴリアテを倒したということが記されております。もう少し後の時代になりますけれども、アハブという王様がいた時代、この預言者エリアという預言者がいた。で、その時にこの雨が降らない飢饉があったんですね。もう雨が降らないで川が水が飲めないといったような、 水がなくなってくるという状況があった。でその時に、そういう時に神はエリアをどのようにして養われたか。そういう飢饉の時でも、水がなく食料がなくなってくるような、そういう時にですね、豊かな食料を持っている王様、あるいはですね、その止める者、大富豪家のところにおいてエリアを養ったのか。そうではなかった。神はエリアに命じて、まず初めはですね、何も働いていないあのカラスがお前を養うだろうというふうに言うんですね。そしてカラスが朝と夕方2回にわたってパンと肉を運んできたということが書いてあります。でそしてさらにもっと激しくなっていくんですけど、今度はこのその時にはこのシドンのザレパテに行け、まあ、シドンというところは、まあ、偶像礼拝のしているこのイスラエルの神ではないそういうところに行くわ、行くという、行けというふうに言うんですね。シドンのザレパテに行け、逃げよ、そこで一人のヤモメによって私はあなたを養う。ご主人を亡くしたこの婦人はヤモメですので、子供一人が一人だけいてですね、もう本当に貧しい生活をしている。そしてエリアがこの婦人に川で出会うんですね。で水を少しください、で水をあげる、まあ、ちょろちょろと流れているところに水をあげる。でさらにエリアはこう言うんですよ、私に小さなパンをください。そうすると婦人は何と言ったか、とんでもございません、こんな飢饉の中で私の家にはもうパンはありません、ただわずかな粉とわずかな油が残っています。そしてこれから家に帰ってそのパンと粉とパン、あの油でパンを作って、そして子供と一緒に食べて、そして最後のこれが死のうとしてるんです。しかしエリアは言うんです、いや私に小さなパンを作ってください。そしてこの彼女のこの家にこう、この彼女はですね家に帰ってですね、そしてエリアにその小さなパンをですね、そのわずかな粉の中からわずかでありましょうけども、パンを作って持っていくわけでありますよね。そうしますと、その時に神はこう言われる、主が雨を降らすまで壁の粉は、瓶の粉は尽きず、壁の粉は尽きず瓶の油は絶えないと神は言われる。彼女は言って言われた通りすると、粉は尽きず油は絶えなかったというふうにこの列王記の方に書いてあります。神は多くの食料を持ってエリアを養ったのではない、この貧しいヤモメを通して、あるいは本当に働いていないようなカラスを通して養った。つまりそれは何を意味するかというと、神がエリアを養ったということでありますよ。神がエリア、神がこのエリアを養った。神に従順な信仰者によってエリアを養った。話をこのヨナタンの方に、サムエル記の方に戻しますけれども、ヨナタンの心にあったのはですね、本当にわずかであったかもしれないけれども、神への信頼であった。その信仰を顧みて神はイスラエルの危急を救われた。ヨナタンは、ヨナタンには従者が、従う者がいました。あなたと一心同体ですと言ってヨナタンを励ましています。ヨナタンと同行し、あなたの思い通りになさってください、一緒に行きましょう、そう言ってくれる存在がヨナタンには必要だった。神は私たち一人一人を召し出して救いの中に入れてくださいますけれども、それだけではなく、神は神を信じる人々に 助けてを与えてくださる。そしてより大きな救いを行っていく。神は私たち一人一人キリストに結びつけてくださいました。しかしそれだけでなく、キリストを中心にしてその周りに信じる者を集めてくださるのであります。イナタンに武器を取る無名の従者が与えられていたと同じように、そしてこのヨナタンはですね、その後にはこのダビデと友情を結んでいきますよね。深い友情を結んでいきます。聖書の中には、私たち神は一人一人を本当に救いの中に入れてくださるんでありますけれども、それだけではなくてですね、一人をもちろん救ってくださる。しかしそれだけではなくて、その周りにですね、私たちの周りに助けを、手を与えてくださる。そういうふうにしてもまたですね、私たちに救いを与えてくださる。例えばイスラエルのあのモーセは神に召された。60万のイスラエルの民を導くように言われた。モーセは言った。私はとてもですね、口下手でこのそんなに多くの人を導くことはできません。その時神は言われた。私はお前の兄アロンを用意しておくと言われた。アロンがですね、祭司としてモーセを助けて、イスラエルのこの出エジプトをはじめですね、大きな事業を導いていくわけでありますよね。神は私たちを一人においても助ける、救いをくださる。しかしこのようにモーセにはアロンという助けて、そういう、まあ、ここでは二人になりますよね。そういう数を自由に用いて救いをなさっていく。新約聖書においてもパウロにはバルナバやルカが絶えず一緒にいたと書いてますよ。キリストは弟子たちを伝道に派遣するにあたって二人ずつ組にして使わされたことがルカ福音書に記されております。二人を一組にしてこう伝道に使わせた。まさに一人ではなくてですね、こういうところにおいては二人ずつ、二人一組にしてですね、伝道に使わされた。こういうところにもやっぱり神様がですね、私たちに、救いを与えてくださる、そういう神様のなさり方があると思う。我々に救いを与えてくださるためにですね、数の多少は問題ではない。一人において救う場合もあるし、このように二人を備えて、もう一人を備え、助けてを与えて救う場合もある。ですから神はそういうところから自由で、ね、本当に必要に応じて神はこのように救いを与えてくださるんだということであります。この神様が私たち一人一人を救うだけではなくて、そのような信じる者の仲間を、助けてを私たちの周りに与えてくださっている。これは皆さん、私たちの自分の生活でも同じじゃないでしょうか。いろんな形で我々も誰かと一緒に、あるいは誰かに助けられて今あるんじゃないでしょうか。それはまさに神が私たちに備えてくださっている、そういう一人一人であります。キリストが言われた言葉がこの出来事のですね、礎にあると思います。これが先ほど読んでいただきました新約聖書にキリストが言われた短い言葉、有名な言葉でありますね。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるとキリストは言われた。一人ではない。本当にキリストを信じる者の周りにもう一人、もう二人、もう三人、そのようにして私の名によって集まるところ、二人三人集まるところには私もその中にいる。そういう仕方でキリストの周りに私たちを、この人々が二人三人と集められていく。 さに、そのような仕方で今日ヨナタンがですねこの戦いをしたということが記されている。一方サウルはどうであったか。サウルは兵力を数えていました。ペリシテ軍の人数を数え、また兵力を計算し不安に駆られていた。でその後今日読みませんでしたけど17節以下のところにですね自分たちの兵隊を数えているいく場面があるんです、サウルが、ここでこそっとですねこのヨナタンと従者はその兵隊その軍から出ておりますよね。そうしますと自分たちの軍隊に誰がいないかということがなかなかすぐに分かんなかったんですけれども17節以下のところにこう書いていますよね。我々の軍隊からですね転校して我々の軍隊を転校してこの見ようと調べてみるとヨナタンと重卒とが欠けていた、ということが分かってくるんですけれども、まあ、逃げていったその戦争に出かけていったということが分かるわけです。サウルは王としての任務を果たしていく中で、まあ、軍の規律を強めていったんですね。どういうことが書いてあるかというとサウルは兵士が戦いの中で日が暮れる前にはですね暮れる前までは食べてはならないと一生懸命戦いにこう前進するような、まあ、そういう、まあ、軍の規律っていうんですかそういうことをこう決めていた。で兵隊もそれをみんな承認していた、ところがですねそれをヨナタンは聞いていなかった。ですから後に、サウルがこの神に伺いを立てた時にこの回答を与えられないというそういうことが起こった時にですねこういうことが起こっているのは誰かこの罪を犯した者がいるからだっていうことになるんです。で罪を犯した者とは何かというとその軍の規律にを破って戦いに出ていったこのヨナタンとその従者でこのことがですね、まあこのだんだんと問い詰められていくような場面が後の方に出てきてますよね。でついにこの 軍の規律を破ったのはこのヨナタンであると自分の息子であるということが分かるわけです。でその規律はたとえ自分の息子であってもそういう規律を破る者はもう死刑にされる殺されるということになっていたわけです。そしてついにこのヨナタンがそのくじに当たってしまったと分かったわけですよ。どういうことかというとヨナタンは戦いに疲れてしまったので野蜜をですね食べたっていうわけですよ。でそういうことがあって、まあ、それでも、みんなの前でですね息子だけを許すことはできないと思ったんでもう死刑にするというようなそういうところまでこう追い詰められていくわけです、ね、でその時一人の兵士がこういうふうに言った、これが45節ですかねに最後の方に次のページになりますかね出ているわけであります。兵士はサウルに言った。イスラエルにこの大勝利をもたらしたヨナタンが死ぬべきだというのですか。とんでもありません。今日神があの方と共にいてくださったからこそこの働きができたのです。神は生きておられます。あの方の髪の毛一本も決して地に落としてはなりません。こうして兵士はヨナタンを救い彼は死を免れたと聖書は書いております。この最後の結論、サウルは軍の規律を強めてですね戦いに勝とうとしていた。これもまた分かることではあるんでありますけれども、聖書はこう書いていますよね。神は神に従う者を必ず助けてくださる、助けてくださった。ヨナタンは本当に、神に対する信頼というその小さなわずかであったかもしれないけれども神信頼の信仰を持っていた。そして勇気を持ってこの行動に出たということであります。神は神に従う者を滅ぼすのではなくてですね、 神は必ず助けてくださる。私たちも今週また新しいですね、一週間が与えられて、それぞれの戦いに出なければならないと思います。さまざまに私たちはいろんな状況の中で、しかし敵を恐れず、イエス・キリスト、死なる神を信じて、神は必ず助けてくださる、そういう信頼をこの聖書から今日学んでですね、共に新しい勇気を与えられて、今週もまた出発をしていきたいと思うのであります。お祈りいたします。